オーディオブックカフェ。ここはオーディオブック好きが集まるカフェ。今日もカフェ常連でオーディオブックを長年使っている鳥居さんとエフタさんがお店にやってきたみたいです。というわけで本日のオーディオブックカフェ開店です。
はい、今回のおすすめオーディオブックはエフタさんからということで、早速エフタさんのおすすめ作品のご紹介をお願いいたします。
はい、今回僕がおすすめするのは浅井亮著性欲です。
はい、
浅井亮さん、プロフィールを紹介しますね。岐阜県生まれの小説家で、2009年霧島部活辞めるってよで第22回小説スバル新人賞を受賞しデビュー。
はい、
これは鳥居さんも結構記憶にあるんじゃないですか。
もちろんです、
ね、あの、はい、霧島が出てこないっていう、はい、ので有名ですけど、うん、映画化もされましたよね、
うん、
はい、でその後2013年何者で第148回直木賞を受賞、
はい、
そして2021年ですね、性欲で第34回柴田錬三郎賞を受賞ということで、この2021年に出た性欲を、今回僕の方から押させていただきましたと、
はい、
いうことで、いや、うん、この小説はやばいね。
やばかったっすね
もうね、一言なんか一言で表したら、はい、僕はもうこれだなって思ったのが、もう気持ち悪い。
あ、はい、
すごい気持ち悪い小説ですこれ、
はい、
ね、
うん、
で何が一番気持ち悪かったかって、
はい、
自分自身が一番気持ち悪いと思いました本当に。
なるほど。
なんかね、その感じを今日は喋りたい、
はい、
で、まあ、あらすじなんですけど、ちょっとどこまで喋ろうかなって思ったんですが、
はい、
まあ、ネタバレを多分話してる間にどうしてもしてしまうと思うんですよ、
はい、
で、まあ、ミステリーではないんだけど、やっぱり、最後の方で、あ、こういう展開っていう驚きとかがある小説なんで、
はい、
まあ、そういったネタバレ気にする方はやっぱり最初に聞いてから、これはね、はい、ぜひ聞いてからと言いたい、
はい、
ね、聞いてから、まあ、改めてこの回を、まあ、聞いてくれると嬉しいなという感じで、うん、まあ、なので僕らはある程度ネタバレしょうがないと思って喋りますんで、
はい、
はい、そのつもりで聞いていただければと思います。
はい、
はい、というわけでどうですか鳥居さん、いかがでしたかこれ。
いや、でも本当におっしゃる通り、その気持ち悪さみたいなところはすごかったですよね。
すごい。
もちろんいい意味でなんですけど、
はい、
いや、なんというか本当にこう現代小説ってこういうところが凄まじいなっていうふうに思いながら、その極みみたいな作品だなと思いながら聞いてましたね。
確かに喋りにきい、マジで、
うん、うん
何言っても誰かに圧迫感を与えると思う今日は。
そうですね、
はい、
そう、現在進行形の話なんですよね。
そうなんですよね、
うん、
だから鳥居さんが言ってて、それ本当そうだなって思ったのが、やっぱね、60冊以上我々紹介してきて、
はい、
古典の方が喋りやすいっていう話をしてたじゃないですか、
はい、
ね、オフレコのどっかで、はい、本当そうだなって思いました。
そうですよね、うん、
現代の問題を取り扱ってると、うん、自分の意見を言った時に必ず誰かと反対の意見を言っちゃうから、
はい、
そう、でもそういうものがもうグッツグツにこう煮詰まった小説じゃないですか今回、
はい、
だから多分すごく難しいなと思いつつ、うん、でも何そういうの気にしてたら何も喋れないんで、
はい、
まあ、ちょっとそこの辺のブレーキを緩めて、はい、まあ、喋る必要があるかなって感じはしますね。
いや、本当そうですよね、うん、むしろ小説にするからこそ、そういう現代のいびつな感じとか違和感とか、本当にそうなのって思ってることもこう表現できてしまうんだなっていうことにも感じさせられて、
確かに、
うん、これは人文書だったら絶対できないことだなっていうふうにも思いましたね。
本当だね。そうなんですよ、これ、うん、この小説っていう形じゃないと、
はい、
この気持ち悪さとかは自覚できないと思うんですよね自分で、
はい、
そうで、まあ、あらすじというか、まあ、どういう内容なのかっていうと、はい、まあ、フェチの話なんですよね、
は
い、まあ、フェチ、多様性、
はい、
LGBTQ みたいな、
はい、
まあ、性欲っていうタイトルからも分かる通り、
はい、
性欲に関する話だし、
はい、
そしてこの正しいという字ね、
はい、
そう、性欲というものとか、あと正しさっていうものにまつわる話だったりとかして、
はい、
もう本当に現代のテーマがぐっつぐつにこう煮詰まっているわけだが、
はい、
僕がね、何が一番気持ち悪かったか、まあ、自分自身が気持ち悪かったっていう話を今したんだけれども、
はい、
誰に一番、まあ、共感じゃないんだけど、
はい、
登場人物がいっぱいいるわけですよね、
はい、
で、まあ、いろんな、まあ、その正しさをこう主張する、まあ、なんていうんだかな、その検事をやっている方は、
はい、
まあ、なんていうんだろうな、こう社会的正しさっていうことの、まあ、シンボルみたいな感じで登場するじゃないですか、
はい、
で、あるフェチを持った人たちが登場したりとかするんですよ、
はい、
で、まあ、でもここを隠すとちょっと言いづらいから、こう水フェチの人たちが出てくるんですよね、
はい、うんうん、
水に浴場する人たちと、
はい、
であとは、まあ、なんだろう、こう小児子供っていうものに性欲をこう引き立てられるみたいな、
はい、
そういうこうなんていうんだろうな、こうこのチョイスも絶妙だなって思ったんですよ、
はい、
なんか水に浴場するっていうのって、ああでもそういう人いそうだよなっていう感じ、
はい、
でなんとかなんかこう理解できるのか、理解しは全くできないけど、
はい、
でもなんだろう、こう不快感まではいかないじゃないですか、
うん、
でも小児性愛って不快感ものすごいんですよ僕はね、
はい、
で犯罪じゃないですか、
はい、
そういうこうなんだろうな、そういうフェチをこう題材として扱うっていうところが、はい、まず仕組みとして仕掛けとして絶妙だなって思ったんですよ。
いやそうですよね本当に、う
ん、でそんな中で、まあ、その LGBTQ とか多様性っていうところに対してこうなんていうのかな、こう活動しようとする人が出てくるんですよ。神戸愛子っていうキャラクターが出てくるんですけど、はい、まあ、学園祭の実行委員を務める大学生として、こう大学としてそのこうミスコンみたいなものをやめて、はい、もっとこう多様な現代に沿った、イベントにしていこうっていうような形で、こうキラキラした感じでね、
はい、
こう議論を交わしながらやっていくわけですよね、こう作っていく、
うん、
でそこがやっぱ見事にすごく不快な感じに多分感じる人が多いと思うんだよな、
はい、
で僕も多分その仕掛け通りなんかそのキラキラしてる感じがうわって思って読んだんですよ。でもじゃあこの登場人物の中で一番自分がどこに近いかって言ったら、
はい、
やっぱこのキラキラしたところなんですよね。
あ、はい、
僕自身はどう考えても彼らと同じようなことを言ってきたし多分やってきたよなって思ったんですよ、
はい、
明らかに僕がこの登場人物の中で誰に近いかって言ったらこの人たちに近いなって思った時に、
はい、
すごくこう自分自身がなんか気持ち悪いことしてきたのかもしれないっていう思いにさせられたんですよね、
はい、
そのモヤモヤをこう抱えて、まあ、今日はやってきたっていう感じですね。鳥居さんはどう思ったんだろうっていう、うん、
いやそうですね、うん、本当になんかこう社会の中で間違いなくある視点なんだけれども、それを僕らは見落としてきた視点みたいなものをここまでこう何て言うんですかね、感情移入しやすい形で表現してくれてるっていうのはすごいことだなって思うし、多分こういう風な眼差しみたいなものを持ってる方々が多分今世の中にもいっぱいいて、
うん、
それは分かり合えないよなっていうところも、
そうこれは絶対分かり合えないだなって思いますよね、
うんうん、本当ですよね、うん、だからなんかそういうものがあるかもしれないっていう配慮以上のことが何ができるんだろうっていうか、その答えのなさっていうんですかね、うん、ただ単純に多様性を大事にしましょうとかダイバーシティうんぬんかんぬんみたいな話じゃとどまらないっていうところ、うん、
はい、
もっとその先の奥にもう煮え切らない感情が山ほどあるっていうところがすごく上手に描かれていて、
うん、
それに圧倒されましたね
そうですよね、
うん、
鳥居さんはこの登場人物の中で、
はい、
なんて言ったらいいんだろう、思い入れを感じた人物っています？
いや難しいですね、うん、でもやっぱこの夏木じゃないですかね、その
桐生夏
木、はい、
の地元のモールの寝具店で働く、
はい、
多分 20代後半ぐらいの感じなのかな。
そうですね、平成元年生まれって書いてたんで、うん、ちょうど僕と同じ学年ですね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
じゃあ鳥居さんがちょうどじゃあ同じぐらいの世代っていう、あ、はい、僕らと同じぐらいの世代なんだね。
そうなんですよね。で今度映画化するときにはこの役を新垣結衣さんが演じるらしいんですけど、
うん、なるほどね。
なんかそれも踏まえた上ですごくこう現代性のあるなというか、もう本当に自分の写し鏡というか、自分がこう幼い頃から見てきたものとか、それに感じてきた違和感とか、そこから立ち上がってくるマイノリティな感じとか、社会を恨んでしまう感じとかっていうものがこんなにもうまく表現できてしまうんだ。しかも自分別にその男性側だから女性に対してそんなに感情移入する話じゃないかもしれないけども、うん、
はい、
でも彼女のその孤独感みたいなものとか孤立感かな、どっちかというと、みたいなものにすごい共感してしまいましたね、
うん、あーそうなんすね、うん、そっか。いやこれはなんかここに来て意外って言ったらあれなんですけど、
うん、はい、
僕はやっぱ共感できなかったんですよね、
はい、
桐生夏希は、まあ、同い年だけど、
はい、
この悩みは共感ができなかったっていうのは、僕は多分だからやっぱりね、 この言い方でいいのか分かんないけど、はい、僕は多分普通なんですよすごく、
はい、
多分マジョリティなんですよね、
はい、
ドマジョリティだから、
はい、
なんかドマジョリティだなっていうことを痛感させられましたまず。
あーなるほど、
うん、でその立ち位置から、うん、あの僕はこの小説を読むしかないなっていう、
はい、
でなんとか共感しようとするわけ自分の中の経験の中から、はいフェチというね、
はい、
少数の性的嗜好理解されづらい性的嗜好を持った人の感じを想像しようとするんだけど、
はい、
できないよねできないんだよねやっぱり、
はい、
だからそのなんて言うんだろうなその不安を抱え続けるとかどっかで諦めるとか、
はい、
誰かに共感をされるというものを共有か共感というか共有することを諦めるっていうことが多分人生ではなかったから、
はい、
共有できてしまったというかね、
うん、
だからなんかそこがなんだろうなこう多様性を理解しようって言うけど、
はい、
理解はギリできんのかみたいな、
はい、
でも理解も無理なんじゃないかみたいななんかすごくできると思ってた自分が恥ずかしくなったというか、
あー、うん、いやそうですよねだから僕もこういう彼女と全く同じマイノリティを抱えてるかっていうと全然そうじゃないと思うんですよね別に水フェチでもないですし、
うん、
何か違う人とは違う性癖を持ってるとかそういう話ではないんですけどなんていうのかな多分似たような心の孤独みたいなものを感じてる人たちは山ほどいるんだろうなと思っていてそれをこう水という抽象的なものに置いたのもすごく上手だなっていうふうに思うんですよね、うん、もう他の人からするとそこに注視することさえしないもの、
うん
特に日本人だったら水が豊富でってなって当たり前のように日常の中にあってってなってくると、はい、その水に対して何か特別な感情を抱いてるなんて誰も思ってないけれども、
うん、
でもそれを感じていてそこに共感されなさみたいなものを抱いてる人たちがいるっていうことのその孤独感みたいなものはなんかみんなそれぞれ持ち合わせてるマイノリティ性の中にあるもののような気はするんですよね、
うん、
でもそれが他人からしたらすげえどうでもいいっていう、
うん
だからよりそのマイノリティに寄り添おうともしないし何だったら自分の方が立場上でそれを共感するものとして捉えてしまうっていうか、
うん、
受け入れる側として捉えてしまうみたいなところが上手な描かれ方してるなって思いましたね
なるほどね、
うん、
あ面白いですねこれ結構ねそうどうでもいいって、
うん、
なんか割と重要なキーワードな気がしますね、
はい
うん、なんだろうこう水に浴場しようが、
はい、
結構どうでもいいというかそのどうでもいいという、はいにこう自分は許されてきたんかみたいなのとか、
はい、
いやあるんですよなんか自分の中にもなんか理解されてないなっていう苦しみというかこれは共有できないなっていう感じとか一生墓に持っていこうって思ってる秘密とかね、
はい、
誰にも言わないで死ぬだろうなっていう秘密とかもなんかみんな持ってると思うんですよね、
はい、
でもなんだろうそれを苦しいとは思ってた時期もあるけど、
はい
なんか割ともう大丈夫になっちゃったなみたいな感じとかもあって、
うん、
なんか難しいんだけどそれが性欲みたいなものにつながってると、
はい、
いや結構想像を絶する苦しさなんかなっていうふうに思ったりとか、
はい、
なんかやっぱ性欲ってすごく一番人間関係を惑わすと思うんですよね、
はい、
なんか、
うん、
だからその性欲っていうものに結びついた時になんか僕自分自身のこう10代20代のことを振り返ってみても、
はい、
失敗って全部性欲起因だなっていうふうに思うんですよ、
はい、
なんかそのコミュニケーションでなんか自分をよく見せようとしたりとか、
はい、
なんかそういうこう恥ずかしい過去ってなんかそういうことから起きてる失敗だなっていうふうに思うんですよね、
はい、
なんかそれほどまでに結構やっぱり自分のこうありたいみたいなところを邪魔してくるものじゃないですか、
はい、
なんかそういうところにこうリンクしているものだから抗うのすげえ難しいみたいなものを抱えているかって言われると、
はい、
自分は結構コントローラブルな状況に今もうあるのかとか思ったりとかして、
はい、
ますますだからそういうものに対して理解しようとか心を開こうっていうことが、
はい、
とてもなんかおこがましい感じがしてくるというかね、
はい
はい、
それをしかもこの正しいの方の性欲と絡めてるところが素晴らしくないですか。そこってそれとリンクしてくるよねっていうことを、
うん、
なんかもう見事に言い表してるっていうか、
うん、
だからこの2文字でもう答えが出てるっていうか、
も
うこの小説が表されていてそれをあの物語に変えるとこうなるよっていうのがなんかこのタイトルとのバランス素晴らしいなって思っちゃうんですよね。
なるほどね、うん、回収がすごいですね、うん、性欲っていう、
うん、
この字が、うん、
はい、僕はこの本はぜひオーディオブックで聞いてほしいなっていうふうに本当に思ってて、っていうのもこの小説なんか声に関する描写が字の文にめっちゃ多いんですよね。
お
ー、なんか結構意識しないと聞き落とすかもしれないんですけど、でもなんか、うん、その声色みたいなものを文章で結構上手に表現されていて、
う
ん、それをこのオーディオブックは声優さんたちが見事に演じてるというか表現していて、うん、それが素晴らしいなって思ったんですよね、
うん、
しかもなんかそのやっぱ嫌味な感じな話が多いんですよ。それを、うん、あの声優さんたちがすごく嫌味な感じで言ってくれていて
そうっすね、
いや上手と思って本当に、うん、これはなかなかできない。しかもアニメっぽいわけではないんですよね。
うん、そうですね。
あくまでやっぱリアリティがありながらも、うん、だから本当に現実社会の隣のカフェで聞いてるような感じとかを見事に表現されていて、
うん、
なんかそれが本当すごいなと思っていて。
確かにそうですね。うん、なんかそのドラマしすぎてもないというか、
そうなんですよ。
ね、小説の朗読だから、うん、当然字の文を読む部分があったりとかして、
はい、
なんかすごくなんだろう、本当オーディオブックで聞くっていう体験が、
はい、
本当こう貴重というかね。
うん。うん、だからなんか一つの声というか発せられた音声っていうものは客観的な事実として存在するんだけど、はい、
うん、
それの受け取り方がこんなにも違うんだっていうことも一つこの多様性を含んだ物語の中に描かれていて、だから字の文でそのことをそういうふうに受け取るみたいな、例えばなんか赤ちゃんの泣き声出てくるんですけど、
はい、
それを絞った雑巾の汚水がこぼれたような泣き声っていうふうに表現してるんですよね。
ありましたね。
そんな表現すると思って
悪意に満ち満ちてるやつ、ね、
そうなんですよ。
あった
でも、はい、その赤ちゃんの泣き声って意味も何も含まれてないにもかかわらず、うん、やっぱ人によってはそういう風に受け取る瞬間もあるっていうところっていうのは真実じゃないですか、うん、
はい、
なんかそういう行き違いみたいなものが、
うん、
同じものを A と見る人もいれば B と見る人もいるっていうことをそういうところで表してて、いやすごいなって思ったんですよね。
いや確かにな、雑巾を絞ったかのようなっていうのは、多分ドラマではそんな表現出てこないじゃないですか。
はい、
多分小説だからこそ、
はい、
こう出てくる表現だし、それをオーディオブックで聞くっていうことによって、なんかよりなんか、ああ今の声がそんな風に聞こえてんだな、うん、彼女にはみたいなのが、
はい、
なんかちょっと分かったりとかね、
はい、
うん。なんか確かにそう言われてみると面白いですね。
そうですよね。う
ん、その赤ちゃんの声とか、なんだろう、そのニュースが流れてくる感じとか、
はい、
水の音とか、
はい、
なんかすごいんだよね。結構こういろんな場面場面で効果音とか、
はい、
駆使されているというかね、
はい、
すごいデザインされてるというか作り込まれてて、
はい、
これちょっとびっくりしましたね。
いや本当ですよね、うん、だから本当オーディオブックだにとどまらずラジオドラマのような形になっていて、
うん、
それだけで一つこう世界観として体感できて、しかも多分これ自分で読んじゃうとその表現を自分の中でうまくできるかどうかって結構怪しいじゃないですか。やっぱ一つの自分からの視点になるから、
うん、
だけどこの声優さんたちが話し分けてると、多分声優さんたちそれぞれのこの本の読み解き方があって、
なるほど、
なんかこう例えばその多様性に対してうるせえ黙れみたいな表現とか出てきても、
うん、
それをこう熱量込めて言うわけじゃなく淡々とうるせえ黙れっていう風に言ってる感じとかも、あ確かにここにおいてはそれぐらいのテンションというかちょっとこう冷めた感じで言ってんだろうなって思わされると、よりその出てくる登場人物の今の感情みたいなものが伝わってきてグッとくるなっていう、う
ん、あ確かにな、うん、なんか、まあ、ドラマとかだと一人一人の役を別の人が演じるじゃないですか、
はい、
だからなんて言うんだろうな、その一人一人が多分その役に入り込んで表現することになると思うんですよね、
はい、
でも確かに小説を読むってなると、うん、自分自身が全ての役を演じないといけないから、
はい、
なんか自分の中にいるイメージで多分形作られていくと思うんですよね、キャラが、
はい、
そこの部分がオーディオブックだと、まあ、ドラマほど演技にいかないんだけど、一人一人が多分ね自分自身の役割をしっかり演じてると思うし、
はい、
多分登場人物分声優さんが いらっしゃるじゃないですか、
はい、
で一人一人が多分自分自身の役割に入り込んで読んでくれてるから、
はい、
なんかやっぱそこに自分一人で読む時には感じられない 何かが出てきますよね、やっぱり、
はい、
やっぱ書いた人と読んだ人だけじゃなくて、それを声に出して読んでくれる人たちが、いやすごいんですよ、何人いるのっていうぐらい、
はい、
慣れたさいるんだけど、その人たち分の思いがこの中に入ってるわけですもんね。
そうなんですよね、
うん、なんかそう考えるとすごい贅沢な感じしますね、
はい、しかもそれをこう字の文と比較しながら聞いていけるってところがやっぱオーディオブックの面白さだなって僕は思ってて、今度この、小説が映画化される中で、
うん、
浅井亮さんがコメントを書いていて、
はい、
でそのコメントが 言葉にするとは線を引くということです。明確に名付けがたい感情や現象に無理やり輪郭を与えてしまうのが言葉ですっていうふうに書いてあったんですね。だから映画はそうじゃなくなる、その言葉が取られるからまた違う、うん、描かれ方はするよって話なんですよね。その期待を込めてこれを書いてくれてるんですけど、うん、逆に言うと小説はその言葉で区切ってるってことじゃないですか、
うん、
それを小説家の方はこういう言葉として表現して、で演者の方はこういうふうに表現したっていう、その2つが同時に見れるってなかなかない、うん、まあ聞けるなんですけど正しくは、
うん、
なかなかないなと思っていて。
ああなるほどね、うん、そっか、そう言われるとなんか文字でも読んでみたくなってきましたね。
きますよね、うんうん、
ちょっとそこまで意識して聞いてなかったから、
はい、
自分で全ての役を演じたらどうなるんだろうっていうのがちょっと気になってきましたかね。
気になってきますよね、
うん、一回聞いちゃったから多分そっちに引っ張られちゃうんだけど、どうしても、
はい、
不思議ですね。もう一回きりしかこう最初回の体験ってできないから、
はい、
どのコンテンツで体験するかって大事ですね。
そうなんですよ、これやっぱ順番大事だなって思いますよねこれ多分映画を先に見ちゃったら、うん、多分映画の中の話というか、その一つのカメラの視点から見た、
うん、
まあ監督が描いた視点からこの小説を読み解いていくじゃないですか、
はい、
それはそれでこう詳細を知るようで楽しいんですけど、でも小説から入っていくっていうのも一つ、その自分のなんだろうな、自分ってこういう視点を持っちゃってたんだっていうか、
うん、
多様性多様性って言いつつもやっぱりこんだけ偏ってたみたいなところが見えるのもまたそれで面白い話ですよね、この小説の。
そうっすね、やっぱ小説見た後に、まあ、いろんなものについて言えるんですけど、
はい、
小説を見た後に見る映画ってどうしてもこうダイジェストっぽく見えちゃうというか、
はい、
やっぱ情報量が違いますもんね、
はい、
うん、なんかじっくりだって14時間ですよこれ、
はい、
遠いで聞いた時に。でもどうしても映画だとそれがね2時間になっちゃうっていうところも当然あるんですけど、うん、でもなんかこういう多様性とか性欲とか性にまつわる話とかを14時間こうドロドロに聞くっていう体験をね久々にしたというか、
はい
は
い、
これはなんかやっぱりなんかやっぱなんだろうな、変わるなって考え方を超えて、
はい、
やっぱ感じ方みたいなところまでグイッと変えられる威力ありますね、
はい、
うん、
読み終えた後やっぱ世界がちょっと変わって見えますよね。
どうしてもね引っ張られるよこれは、
うん、
うん、なんかやっぱりいつも通りこう展開されている、まあ、そのネット上での、
はい、
あの議論とかね、最近まあまあ、ツイッターとか見てると特に LGBTQ 周りの議論すごく多いんですけど、はい、なんかやっぱ見え方が変わってしまいますよね。
そうですよね、
うん、でなんかちょっとそこの少し進んだ視点から見ているような気になる自分も気持ち悪いしね。
そうわかりますそれ
なんかね、そうメタに見させられる自分を、
はい、
すごいすごい劇薬な本だなって感じしますね。
そのメタに見ちゃうところの見方に対してこうパンチを食らわせてくれるような本でもありますからね、これ。
うん、確かに、うん、確かに。そう、いやメタでいるなよということを言われてる感じもするし、
うん、
いや確かに。
いやだから本当に何か今現代社会に対してこうざっくりとしたモヤモヤみたいなものを抱えてる人に対しては、
はい、
すごく一つのこう視点を与えてくれるいい本だなっていうふうに思うんで、
うん、
マジで聞いてみてほしいですよね。
それ
はマジで聞いてみてほしいです。
そうですね、これも本当聞いてみてほしいと僕も言いたいですね、
うん、
はい。
カフェノート、カフェノート、それはカフェに来てくれたみんなが書いてくれる連絡帳。オーディオブックに関する質問疑問や他の人にもおすすめしたい一冊など思い思いのことが綴られています。お二人はカフェに来るたびにノートを読んではいろいろな話をしているんです。
はい、常連さんからこんなお便りが届いていましたのでご紹介させていただきます、キキさんからいただきました。おすすめのオーディオブックの紹介ですということでいただいてます。たゆたえども沈まずを聞き、一枚の絵に画家の苦悩、背景、そして思いを知り、絵の見方が変わったと思います。絵画展に行ったら一枚一枚の絵を画家が表現していることを想像しながら鑑賞したいと思います。また西村京太郎の小樽北の墓標の聞いた後、3月に小樽に行ってきました。ここが舞台の運河かとちょっと感激でしたということで、
いいですね、はい、いい使い方オーディオブックの、
うん、いいですよね。
ぜひね、鳥居さんがいつも勧めている、
はい、
もう一度やっぱりその 旅先の舞台で、
はい、
聞くっていうね、
はい、
やってみてほしいですね。はい、
やっぱりなんかその小樽の運河とかご存知ですか？
いや、あの存じ上げないというか
なんか北海道の観光名所ってなった時に、うん、必ず上がってくる一つの写真でもよく出てくるシーンなんですけど、
うん、
ものすごく風情のある、うん、その赤レンガというか。
見た、
あります？
見ました。
うん、あれが小樽 あの運河なんですけど、
はい、レンガのね、レンガのこう、はい、なんだろう、あれ
倉庫です
が並んでるとこ見ました。
であそこってやっぱりなんか本当にちょっとこう情緒あふれる感じがあって、僕も何回か行ったことあるんですけど、
はい、
あそこを舞台にした小説をあの場所で聞くっていうのはなんかいいなって思いますね。
いやそうか、なんかそういうの聞いてから行けばよかったなって今ちょっと思いました。
うん、
うん、なんかあの舞台で、まあ、登場人物がとか、
はい、
そういったことを考えながら見たら、今またもっとこう違う印象で残ったんだろうなっていう風に今ちょっと思うと、
うん、
もったいないことしたかもね、なんか。うん、
まあもちろんね、それ2回目行ってみてその場でもう一回聞き直してみるみたいなのでも、はい、多分味わい方変わってきますしね。
うん、そうですね、ちょっとそうっすね。だからここで紹介していただいた小樽北の墓標、
はい、
聞いた上でもう一回見に行って、
はい、
その感じ方の違いみたいなものを楽しむみたいなのもいいかもしれないですね。
うん
うん、
やっぱりなんか舞台になってる小説って結構多いですからね、ここを舞台にしたっていうところとかっていうものは、
はい、うん、なるほど。なんかなんていうんですかね、こう絵のなんていうんですか、見え方が変わるっていうお話もあったじゃないですか、はい、うん、これもなんかすごくわかるというか、
はい、
まあ、今回取り上げた本じゃなくて実は次回取り上げる予定の、ね、本にまつわる話になっちゃうんですけども、
はい、
まあ、浮世絵にまつわる本を読んでね、
はい、
ちょっとやっぱ浮世絵の見方が変わりますからね、やっぱりね。
確かに。
うん、あ、なるほど、こういうバックグラウンドっていうか浮世絵って結構バックグラウンドあるんだなとか、
はい、
なんかのっぺりしてる絵だなぐらいの、
はい、
知識ないとそれぐらいしか、
うん、
昔はこれが美人だったのかなとか、
はい、
ほんと浅い感想しか抱けないんですけど、
はい、
なんかやっぱこう美術にまつわる話をなんか知識とかその画家のエピソードみたいなところから取り入れた後にやっぱ僕の中の楽しみなんですけど、
はい、
その後に実際にこう絵を眺めた時に、
はい、
やっぱおーってなるんですよね。
うん、
なんかオーディオブック聞いてる間はなんかこういう本なのかなみたいな、絵の説明とかがされても想像するしかないんですよね。はい、で最初にそこの知識だけ入れといて改めて絵を見るみたいなことをすると、
はい、
なんかやっぱあ全然違うわ想像してたのみたいな、
うん、
なんかそんな面白さがありますよね。
確かに、なんかこう奥行きが出るというか深みが増すというか、やっぱりそれはこう物語みたいなものとして何かを捉えたから、その絵自体にも物語を含ませて見ることができるようになってくるっていうか、
はい、
だからなんか人間がこう何かを解釈するときってやっぱり物語性みたいなものがないとなかなかうまくこう感情移入しながら見れないんだと思うんですよね。
難しいですね、うん、確かに。
だからそこに何かこう小説みたいなものだったりとか、はい、まあ、その作者というか描いた人の反省だったりとか、
うん、
それに関する小説みたいなものがあって、何かこう一回物語を自分の中にインストールしておくと見え方がガラッと変わるってことはよくありますよね、本当に。
そうなんですよ、うん、これは多分、まあ、ちょっと美術にまつわる本とかを、
うん、
僕は多分読まないんですよね、あんまり、
はい、
読まないけどでも聞けるなと思って、
はい、
聞くだったらオーディオブックで全然こう聞けるから、キキさんの紹介してくれた太陽態度も沈まずも、うん、すげえ興味があって、
うん、
これは聞いてみたいなって思うんですけど、
うん、
でやっぱ面白いのが一回そういうバックグラウンドを学んで絵を見るみたいな、芸術に触れるみたいな体験をすると、やっぱキキさんもおっしゃってますけど、他の絵を見た時にいやこの絵にもやっぱり同じぐらい、
はい、
こう深いその人生刻まれてんだろうなって思ってみると、
はい、
やっぱなんだろう、見つけたくなりますよね、
うん
うん、ここに何がこのね、ここをめちゃくちゃ細かく描いてるのってなんでなんだろうとか、
はい、
なんかいろいろこう考えながらというか、まあ、分析したくなるというかね、
はい、
うん、なんかそういうなんていうんだろうな、解像度が上がるってね、まあ、ちょっとあり手の表現になっちゃいますけど、
はい、
楽しさってありますよね、
うんうん、でもそこでこうある種無責任に想像してしまう、妄想してしまうその絵の背景って、うん、もはやもう自分の解釈っていうか、
はい、
だからそこに描かれてるのは自分の考え方なんですよね。
確かに。
それって観察するとより一層面白いですよね。
確かに。
なんでそういう風に自分は読み取ったんだろうとか、そう読みたくなっちゃったんだろうみたいなものも見えてくるから結構面白いですよね、その
確かにね、うん、 確かに、まあ、そう考えると芸術鑑賞って言うけど、
はい、
ほとんど自分を見ているみたいな気
が。いや、そうだと思いますよね、うん、本当に、うん、
そうですね、確かに。あ、でもそう言われるとどうなんですかね、どっちが正しいじゃないですけど、
はい、
作者の意図を汲み取るのが芸術なのか、
はい、
自分自身を知るために見るのが芸術なのか、
はい、
みたいなことを考えたくなってきちゃいますね。
いや、本当ですね。多分こうやり取りなんでしょうけどね、キャッチボールというか、そのインタラクティブな感じっていうか、
うん、
うん、でもそうやってなんかこう行ったり来たりするのが本当に楽しいですよね。
あ、うん、そうですね、確かにどっちも必要なのかもしれないですね、うん、だからそのオーディオブックを現地で聞くことによって、その雰囲気とか空気感を感じながら、
はい、
作者の生い立ちみたいなものを肌で感じながら、まあ、知識としても、入れるっていうのは多分ものすごく解釈によってるじゃないですか、
はい、
分かろうとする姿勢、
うん、
分かろうとする姿勢によって、なんだろうな、そこで組み自分の中に出来上がるのが多分その芸術鑑賞の仕方だと思うんですよね、
はい、
うん、でそれに基づいて、自分勝手に芸術を鑑賞するみたいなことになってくると思うんです
よ。まさにまさに、はい、
だからなんて言ったらいいんだろうな、なんかその作法を学べるのかな。だから全てが全て、うん、その作者の意図を吸収し、なんかこう正しく解釈しなきゃいけないってわけではなくて、
はい、
まあ、1回2回ちゃんとがっつりやって、
はい、
その正しい汲み取り方をやれば、それにのっとってなんか見れるようになるっていう。
そうですよね、うんうん、でまた戻りたくなると思うんで、そのなんか絶え間ない連環というか、それの中でこう螺旋階段状になんか自分の見る目が養われていくってことなんでしょうね。
あ、なるほどね、うん、いや、なんかいいっすね。ちょっと僕の中で一つまた反省が生まれたというか、
うん、
僕最近こう自分でこしらえる時期で、
はい、
すごくこう他の人の考え方とか価値観みたいなものに頼りすぎてたなっていう反省が自分の中でちょっとあって、すごい私事なんですけど、
はい、
で自分でちょっとひたすら考えて、自分でなんていうんだかな、自分の価値観みたいなものをちゃんと積み上げていかないといけないなっていう、
はい、
誰にも言い訳できないような、うん、そういったものを作る時期だなっていう感じがしてたんですけど、
はい、
でもそれってやっぱりこう考え方みたいなものを先人からこう学んできたからこそできることじゃないですか、はい、
うん
うん、だからなんかそれをこう行ったり来たりするっていうところが大事だなっていうのは本当その通りだと思いました。
うん、本当振り子みたいな感じですよね。
そうですね、うん、まあ本当振り子だなっていう感じしますね。だからどっちがいい悪いっていうところに陥らないというか、
うん、
で今はそういう時期だからっていうことを繰り返すっていうのは、まあ、大事なんかなっていう感じですかね、
うん
うん、
ここで皆様にお知らせです。オーディオブックカフェは次回の配信をもって通常回の配信が最後となります。今後はゲスト回や特別回を不定期で配信していく予定です。これからもお楽しみいただけますよう努めてまいりますので、よろしくお願いします。
さて、本日も閉店が近づいているみたいです。このカフェでは、あなたからの感想や質問、おすすめのオーディオブックなど、お便りをお待ちしてます。お便りは番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せください。お便りをお寄せいただいた方には、audiobook.jp で使えるポイントを差し上げます。また、番組公式 Twitter もありますので、感想は、ハッシュタグ、オーディオブックカフェをつけてツイートしてください。それでは、またのご来店をお待ちしております。